坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。立春を迎え、暦の上ではもう春です。桜の花が待ち遠しい季節になりましたが、桜の名所といえばどこでしょう。上野。そんな上野が今年さらに華やぐんです。国立西洋美術館で2月24日から開催される展覧会、プラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光。スペインの黄金時代と呼ばれる17世紀、王室の収集作品を集めたプラド美術館から名画ばかりがやってきます。特に、ベラスケスの作品は過去最多という、注目の展覧会です。ベラスケスの魅力や展覧会の見どころについて1週間いろいろお話を伺っていきます。ゲストにお迎えしたのは読売新聞文化事業部の山本彩音さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これ何ですか、事件ですというふうに歌ってもいらっしゃいましたけども、はい、ついにベラスケスが来ましたっていうほど、
はい、
もうスペインではもう国民的な画家なんだそうですね、ベラスケスっていうのは。
そうですね、はい、スペインでは国民的画家と言われておりながら、うん、日本ではなかなか見るチャンスがないこともあって、はい、今回ぜひご覧になっていただきたいと思っております、はい、
そして私ももうずいぶん大昔ですけども、ほぼほぼ30年近く前ですけど、うん、プラド美術館には行ったことがあって、ただその時は今はもうないらしいんですけど、ピカソのゲルニカを見に行って。
あ、そうなんですね。
その頃はプラド美術館にあったんです。でそれの印象がすごく強くて、
はい、
ベラスケスを覚えておりません。
あ、すいません。
いえ、
すいません。
ねえ、改めてこのプラド美術館というのはどんな美術館なのか教えていただけますか。
はい、1819年に王立美術館としてスペインのマドリードに開館しました、
はい
はい、
ほぼほぼ200年。
そうです、来年、200年
200年
を迎えるということ
なんですね。
はい、
はい
はい。美術館が所蔵しているコレクションは、16世紀以降のスペイン王家によって収集されたものばかりでして、
うん、はい、
スペイン、イタリア、フランドルなどの絵画を中心に7000点を超える絵画コレクションが、収められておりおります。ただ他にも彫刻や版画、素描なども、うん、数えますと、もう本当に数えきれないほどの作品があるので、うん、今回5回目のプラド美術館展ですけれども、はい、まだまだいいものがあるという、う
ん、ことですね。中でも今回はプラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光というふうに銘打ってますので、
はい、
ベラスケスの作品が、ね、中心というか、目玉というか、
はい、ベラスケスと言いますと、西洋美術史上最大の画家の一人と言われていまして、うん、そのベラスケスの作品が7点やってくるというのが、はい、今回の目玉であります。
これが事件です。
事件です。
7点もベラスケスが、
はい、そうなんです。そもそもベラスケスが生涯で描いた作品っていうのはあまり多くなくてですね、うん、現存しているもので120点程度です。はい、でこの半数近くをプラド美術館が所蔵しているんですけれども、はい、ベラスケスがもうあまりにも国民的画家ということで、うん、国宝級の扱いをされているということもありまして、なかなかまとまって貸し出される機会がありません。
はい
はい、
だから日本で開催される展覧会では今回過去最多なんですね。その7点がいっぺんにやってくるっていう
のは、はい、そうです。7点が一度に返すのは過去最多であり、また今回はその7点の質もですね、かなり大きい作品で、プラド美術館の中でも、もうメイン級のものをよりすぐって貸してくださった7点になります。
じゃあこれがもう次見られるのはいつかっていうぐらい、ちょっともう分かんないものですよね。
全くそうです ね、
ね、はい、だからもう本当に 今見なきゃっていうものを、
はい、
と言っていいですよね。
はい
はい、
その他にですね、ベラスケス以外にも17世紀の絵画の傑作など油彩の作品が61点と、うん、資料9点の合わせて70点を展示いたします。
うん、一点一点が結構ね大きかったりする、
うん、あ、そうですね、
ね、らしいんです。はい、やっぱり王室に飾るものっていうのは大きいですもんね。
はい、そうですね。
ですから
今回はもう2メーター以上の、ね、大きいものでは4メーター近い幅のあるものもありまして、飛行機に乗せるのも一苦労という感じです。
本当ですよね。はい、スペインの画家というとエル・グレコ、ゴヤ、ピカソ、ダリといったね、もう一般に知られているだけでもたくさんいらっしゃいますけども、
はい、
中でもそのベラスケスが突出してすごいなっていうのはどんなところなんですか。
はい、そうですね、その、才能や画力は言うまでもないのですけれども、ベラスケスが特別なところは、王様の下で描く宮廷画家であったということです。うん、 17世紀はスペインにとっても黄金時代と呼ばれる、まあ、政治的にもかなり繁栄していた時代に、うん、フェリペ4世という希代の美術コレクターでもある王様に雇われたということが彼の特別なところです、う
んはい、なんかあんまり政治家的にはどうなのっていうか政治家的にはですけども、国を治める王様の仕事としてはどうなのかって言われるような人みたいな、
ね、そのようですねただ美術に関する審美眼は相当なものがあったようでして、うんうんうんはい、宮廷画家というとどうしてもこう宮廷の中で狭い世界の中で活躍したのかなっていうイメージを持ちがちなんですけれども、うん、このフェリペ4世という方があまりにも美術に造詣が深くて、うん、世界中から名画を集めて王室の中に飾られていたということで、はい、いわば世界最高峰の美術品をその王宮の中でその要素を吸収し続けられたというところが、うんうんはい、ベラスケスの、特徴であり、
なるほど、そこにいながらにしてちっちゃく収まってんじゃなくて、
そうですね、
もう勝手に入ってくるから王様が買ってくるから、
はい、
それすごい、もう世界の最高峰、今一番素晴らしいと呼ばれるものを見ながら目も肥えていくっていう、はい、
その通りです、
相当じゃあ、まあ王様に愛されてっていうことでしょうね。
そうですね、ただ単なる主従関係だけではなく、うん、その美術を通じて、うん、友人以上の何か深いつながりがあったんじゃないかというふうに考えられています。
そうですか、もうベラスケスの影響を受けた後の素晴らしい芸術家っていう方もたくさんいらっしゃるみたいですね。
そうですね、うん、19世紀に入って、印象派の、まあ、創始者とも言われるフランスの画家のマネですとか、うん、ピカソなどが非常にベラスケスに影響を受けたというふうに言われています、うん、そもそも王室で所蔵されていた作品ですので、うん、なかなかこう他の国の人であったり他の画家が見る機会というのがなかったんですけれども、うんうん、プラト美術館ができまして、はいはい、そういったものを見られる機会もできたということで、
なるほど、
はい、19世紀になって再発見されて、うん、評価された画家がベラスケスということでもあります。まあ、
本当にこの本物をね、一度は目にしたいというかね、 生で見たいというかね、
実物はやはり違いますので、
そうですよね、はい、2月24日からいよいよ国立西洋美術館で始まりますプラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光、明日もベラスケスが生きた時代背景とともにその魅力に迫っていきます。ゲストは読売新聞文化事業部の山本彩音さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、改めて、ベラスケスについてお勉強をしてみたいなと思っています。ディエゴ・ベラスケス、1599年スペイン南部の町セビリアで生まれたということですけども、そんなベラスケスが王室のような場所で雇われるようになるっていうのは、なんかそこにはストーリーがあるんですかね。
そうですね、
はい、
彼の生い立ちを見てみますと、はい、生まれたのは、スペイン南部アンダルシア地方のセビリアという町です、う
ん、はいはい、
セビリアで、画家を目指しまして、11歳の頃には地元の画家フランシスコ・パチェーコの元に弟子入りをしています。
まだ ちっちゃい時から10代からもうね、はい、そういう目があったってことですよね。
そのようです、
はい、
またこのパチェーコという師匠は画家としてだけでなくて、かなり、教養人であったと言われてまして、地元で多くのことをこの師匠に学んだと考えられます。
なるほど、
はい、またそのパチェーコさんの娘さんと結婚をして、
師匠の娘と、
はい
はいはいはい、
転機は23歳の頃、マドリードに旅行に行きまして、
はい、
ここで王様の肖像画を描く、いわゆるオーディションの機会を得たと言われています。
たまたまなんですか、それもありので行ったんですかね。
おそらくですね、うん、これはコネがあったと考えられていて、一番まあ考えられているのが、はい、同じセビリア出身で、うん、その王様フェリペ4世の右腕として活躍していたオリバー・レスコー伯爵という、うん、権力者がいらっしゃって、この方の推薦ですとか、うん、あとまあ師匠のパチェーコさんからの推薦などがあって、うん、この機会を得たのではないかと言われています。
なるほど、でオーディションで見事受かって、
そうですね、
はい、
はい、このフェリペ4世が大変ベラスケスの絵を気に入りまして、
はい、
今後ベラスケス以外に自分の肖像画は描かせないとまで言ったと言われております。
これ24歳でじゃあもうスペイン国王フェリペ4世の国王好き画家になると。
信頼関係も非常に深くてですね、はい、まあ、もちろん大月の画家として、うん、王様の肖像画なんかを描くことがメインのお仕事ではあるんですけれども、はい、それ以外にも自分の好みの絵画を買い付けに行くような仕事を与えたりもしていたと言われています、
はい、へー、それ以外もなんか結構なんか その美術とは関係ないこともやらされてたのか、
はあ、
もうそれだけ権限を与えていたのかっていうの、はい、というようなこともあるらしいですね。
そうですね、やはりそれだけの信頼を置いていたからということと、うんうん、ベラスケス自身も ある程度野心を持っていたということもあるかと思うんですが、
はい、そういうことにも向いていたっていうようなところがあったんですかね。
そうですね、王室侍従代ですとか、
はい、
あとは王宮を建設する際の検査官兼会計官
とか、ね、会計まで、
はい、また晩年には王宮のすべての鍵を預かる、
はい、
ような役目も担っていたということで、画家以外の仕事もかなり忙しかったのではないかと考えられています。は
い、そんなしたくないのにっていうのもあったかもしれないですね。どうなんでしょう
ね。どうでしょうかね。どうなんでしょうね。
まあ、信頼が厚いからもうはいはいっていう感じでやれてたのかな。なんか面白いですね。そのフェリペ4世を描いた作品もあるということで今回来るんですよね。
はい、
はい、
今回たくさん描いているフェリペ4世の肖像画の中 で、はいはい、今回は狩猟服姿のフェリペ4世という作品を、うん、
はい、
出品されます。これはですね、マドリード郊外にフェリペ4世が建設をしました狩猟休憩棟、いわゆる狩りの時に休憩をする場所の中の王のギャラリーという場所に飾られていたと言われている作品です。はい、この絵の中で王様はいわゆる狩猟服、狩りの時の姿をして、はいはい、狩りの道具を持っているという形、うんうん、
長いこの鉄砲というのが、ね、
そうですね、
で犬が傍らにちょこんとで座っていて、
はい、はい、まあ、これはやはり狩猟休憩棟に飾るために描かれたということもあり、またそれとともに、やはり狩りというのは、まあ、模擬戦争というか、はい、王様の権力を示すですとか、うん、統率力、うんうん、持てる武力の象徴でもある、まあ、王様を描くときには非常に威厳を持って描くためのテーマにもなる絵だったと。
なんか五郎さんに聞いたんですけど、顎がしゃくれてるのが特徴なんですね、はい、このファミリー。
そうですね、ハプスブルク家の、はい
はい、それをもうなんかもう偽ることなく書かせるし、書いて OK だったっていうところがこのね、はい、この二人の関係がベラスケスとフィリップ4世の、ね、
そうですね、
良好だったことが分かりますよね。
そうですね、王の肖像画を描くのって難しいと思うんです、はいはい、もちろん顔は似てるように描かないと、うん、他の人が見ても同じ人物と認識はできないですし、うんうんうん、かといって まあ、あまりにも一般人と同じように描いては威厳が表せないので、はいはい、そのバランス
難しいですね。あんまり美しく描いてもね。
そうなんですよね、
っていう
ところが
気遣いますよね。
気を使います、
本当に気遣いますよね。王家を描くっていうのはね、はい、これ面白いんですけども、この王家一族だけではなく、王室にはそのエンターテイナーと呼ばれる人たちも出会いをしたり、はい、一緒に住んだりもしてたらしいですね。
そうですね、はい、その人たちもエンターテイナーという宮殿での役割を与えられて、はい、同じ宮殿内に過ごしていたということで、うん、そういった人々の姿もベラスケスは描いています、はい、
同家の人たちとかがいたりもするんですよね。
そうです、
ね、はい、それを本当になんかこう使えてますっていうような描き方ではなく、その人物一人一人をこう、まあ、愛情を持ってって言うとあれですけども、非常によく見ていて、
ね、ベラスケスはもう、はい、王様であろうと、それが使えるものであろうと、うん、分け隔てなく人として、うん、しっかり観察をして、その人の良さ特徴を描き込む、うん、いいところも、まあ、欠点のあるところも同じようにことさらこう目立たせたり、うん、隠したりせず描くというところで、非常にリアリズムの画家というふうに言われるゆえんかと思います、
うん、その辺のことをね、いろいろこう分かりながら見ると楽しいかもしれませんね、
はい、
明日も引き続きベラスケスの作品の魅力に迫っていきます。2月24日から国立西洋美術館で始まりますプラド美術館展、ベラスケスと絵画の栄光、ゲストは読売新聞文化事業部の山本彩音さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回は日本では最多となるベラスケスの傑作7点が揃うという貴重な展覧会ということで、まあ、特に目を引きますのはメインビジュアルにもなっています、可愛らしくもあり王しくもあるという馬に乗った王子を描いた王太子バルタサール・カルロス騎馬像というものですね。これは何でしょうか、華やかでもあり、こう馬の躍動感みたいなのもすごいですよね。
はい、
はい、王子はもういろいろ着せられてますよね、飾り物。
そうですね、かなり立派な衣装を身につけて
これはフェリペ4世の、
はい、
息子さんなんですか。
フェリペ4世の長男として生まれましたので、はい、まあ、フェリペ4世の次には王位を継ぐべく育てられた、うん、王子様であります。
はい、
ベラスケスはおそらく、まあ、フェリペ4世の依頼を受けて、うん、バルタサール・カルロスを少なくとも6回描いてるんですけれども、はい、中でも最も、立派な騎馬像というのがこの肖像画になります。
はい、非常に本当に馬が躍動感があります。これ、
はい、
こう馬の前足なんかはもう宙に浮いちゃっている状態ですけれども。
そうですね、
はい、
描かれた当時5歳か6歳ぐらいだったと考えられるんですけれども、うんうん、まあ、今後 の王位継承者として描くべく、はい、かなり豪華な衣装を着せられて、うんうん、馬のポーズもしっかり取れていて、はい、まあ、輝かしい未来を感じさせる作品になっています。
金の刺繍が施されたね、お洋服着てらっしゃいますし、
はい、
このバグなんかも金が施されてたりもしますもんね。
そうですね、
はい、でこうピンクのなんかサテンのなんかスカーフみたいなのがさーっとこう後ろに流れてね、
はい、
とこう凛々しいこちらをギュッとこう見据えて、
はい、
かっこいい帽子をかぶってみたいな感じですよね。
は
い、
そうですね、
うん、
それに今回来日する7点の作品と見比べてみても、はい、明らかに色が鮮やかな作品で、この背景の空の青さであったり、はいはい、まあ、カルロスのこの衣装のキラキラした感じであったり、はい、ピンク色のスカーフ、
はい
はい、非常に色鮮やかな作品です。
うんうんうん、でもなんか王子は若くして亡くなっちゃうらしいですね。
はい、大変残念ながら病気で16歳で、はい、はい、亡くなってしまい、またまあスペイン王国もその後まあ陰りを見せていく時代でもあって、一番いい時代を切り取ったような、
もうここが頂点なんですね。
そうですね、
ピークなんですね、この絵のこの感じが、
はい、
これ背景、まあ、今ねブルーの話よ、空のブルーの話とか山なんかもちょっとこう青みがかった感じだったりしますけれども、
はい、
この辺にもベラスケスの特徴が出てるんですか。
そうなんです、ぜひご覧いただきたいのが、はい、この背景に描かれている山の表現です。うん、
はい
はい、非常にリアルな山のように見えるんですけれども、うん、はい、じっと寄ってでもう少し画面に寄ってみますと、うん、実はものすごく筆跡が荒いと言いますか、はい、
ラフに描かれてるんですか。
ラフに描かれておりまして、
はい、
近づいてみると決して山には見えないような筆のシュッと、はい、スピード感のある跡にしか見えないんですけれども、はい、離れてみると、うん、非常にゴツゴツして山の、
はい、
こう
緻密に描かれたような、ね、
そうですね、
感じがしますよね。
見えて、実際これは今スペイン のマドリード郊外にあるグアダラマ山脈を描いたもので、
はい、
今行っても大体ここの背景だろうという景色が残っているんだそうです。
へー、
はい、ベラスケスの一つの特徴が、
はい、
緻密に描き込むだけじゃなくて、そのようにラフに、
はい、
筆を動かしながら、ただ出来上がったものはものすごく緻密に見えるという、それはもうベラスケスはそこも計算をして、うん、まあ、人間の視覚だとかって脳がこう錯覚して見るところがありますよね。はい、うんうんうん、そういった部分も含めて、
分かってて描いてると、はい、だからものすごい感覚の持ち主ですよね。
はい、そう思います。
あとベラスケスの傑作の中から気になる作品というのはマルスという、
はい、
これ頭には兜をかぶっているものの、裸っていうかこれベッドなんですかね。
そうですね、
ね、強そうなのか弱そうなのかよく分かんないみたいな
、まあ、マルスというと軍神、
はい、
戦いの神様ということで、うんうん、まあ、歴史的にこういった神話画で描かれるときは、はい、まあ、立派な甲冑をつけたり、すごく大しい強い男の姿というふうに描かれることが多いんですけれども、はい、ベラスケスが描いたこのマルスは、まあ、ほぼ裸の姿
で、ね、
はい、ベッドに腰掛けているという、はい、非常になんというか弱々しいと言いますか、
はい、
こう隙のある感じ、
ね、ポーズは取ってんですけど、ちょっと憂いを秘めた表情をされてますよね。
はい、
だからもう盾とかそういうのもこう床に散らばってとか置かれてるんですけど、
はい、
筋肉は隆々なんだけど、はい、なんか表情が冴えないわっていう。
そうですね、まあ、この絵がどのような意図のもとに描かれたのかというのは様々な解釈がなされているんですけれども、うん、まあ、一つの見方としては、これがヴィーナスとの相引きが神様にバレた後の放心状態のマルスを表したのではないかという見方があります。
はい、だからこうちょっとベッドサイドなんですかね。
そうです ね、そのようにも見えますね。
でもそれを描くかっていうところはありますよね。
そうなんです、
ね、
神話画であればやはりこう伝統にのっとった、はい、まあ、マルスであれば強い男の姿で描くという伝統がありながら、うんうん、ベラスケスは何かこうすごく人間味のあるマルスの瞬間を捉えたというところが、彼のまあオリジナリティというのかこだわりがあったところなのではないでしょうか。
ね、そういうところがまた魅力なんでしょうね。この時代だとそうはいかなかったりもするでしょう しね。
そうですね、面白い作品です、
うん、ね、強いのか弱いのかどっちっていう、ね、なんとも言えない作品ですけども、ね、
まあ、神話画なので神様をこういうふうに描いていいのかというところは、はい、一部、まあ、考え方としてあるかもしれないですけれど、まあ、それも彼が王室に庇護されていて、王のために描いて王が楽しむために描いた絵だとすれば許される可能性もあるかと思います。
そういう意味では本当自由に描けたっていう。
そうです ね、
ね、
とてもいい、
はい、恵まれていた環境です。これも大きい作品なんですかね。
そうですね、もうほぼこれも等身大に近いものがあるかと思います、はい、そうですね、
ちょっとじっと筋肉見に行きます
、はい
宮廷に飾られる絵画ということで、もうその大きさにも圧倒されるベラスケスの作品、ぜひ実物を見て堪能してください。明日はベラスケス以外の名画もご紹介していきます。2月24日から国立西洋美術館で始まりますプラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光。ゲストは読売新聞文化事業部の山本彩音さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回は17世紀絵画の傑作61点と資料9点の合わせて70点を展示ということで、まあ、ベラスケス以外にも見どころがたっぷりとあります。そもそも歴代スペイン国王が収集した作品の中でベラスケスが影響を受けたというティツィアーノやルーベンス、まあ、ルーベンスの作品に泣く哲学者ヘラクレイトスというのがありますが、それと並んでベラスケスのメニッポスという、まあ、同じく哲学者を描いた作品も展示されている。この2つを並べて展示をしてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
はい、これもルーベンスの影響を受けたということでしょうか。
そうですね、はい、これはルーベンスも、フェリペ4世が非常に好んだ画家の一人でして、はい、何度も作品を、うん、頼んでいたんですけれども、うん、はいはい、このいずれもの作品がフェリペ4世が、はい、建てましたトーレ・デラ・パラーダという狩猟休憩棟のために描かれたものです、
はい、この哲学者の。
そうですね、
はい、そうなんですね。これルーベンスとベラスケスって年齢的にはどうなんですか。
そうですね、だいたい20歳ぐらい年が離れていて、
これルーベンスの方が 上なんですね。
そうですね、ルーベンスの年上です。
へ、はい、でも2人はそうやって同じフェリペ4世のこう庇護を受けていたというか、まあ、庇護というか愛されていたので、
はい、
あれですかね、仲良しというか、
はい、
お付き合いっていうのはあったんですかね。
出会ったことはあるようです。ルーベンスはフランドルの画家でして、はい、まあ、画家でありながら外交官としても活躍をしておりまして、スペインには外交官として、いらっしゃったことがあったそうです。その時に、ベラスケスは、ルーベンスに会ったというふうに言われておりまして、ー、はい、ルーベンスから、まあ、画家としてもまたそうですね、王宮に仕えて働く者としても、うん、多大な影響を受けたというふうに言われております。特にベラスケスがルーベンスの影響を、はい、受けてイタリアに旅をしております。ールーベンスに会った次の年にイタリアに出発をしまして、
う
ん、
はい、
生涯では2回ほどイタリアに旅行に行っているんですけれども、うん、これはおそらくルーベンスが、まあ、イタリアは美術の先端の地でもあるから、はい、見て勉強してきた方がいいよっていうような、はい、アドバイスがあったというふうに言われています。
ルーベンスさんがそれなら行くよっつって行ったんです ね。
フェリペ4世もそれを応援してくれたんだと思います。あ、
なるほど、お金はそこから出てるのかな。
そうですね
そして今回やってくるティツィアーノの作品にも触れてみましょうかね、
はい、
この中に音楽にくつろぐヴィーナスという作品がありまして、
はい、
これがね
不思議な絵ですね。
かなり近いですよね。狭い部屋じゃなくて近いですよね
そうですね、ベッドに寝転がったヴィーナス、
はい、ヴィーナス横たわった、もうこの、はい、ね、この時代はそうですけども、豊満な体のっていうかね、
はい、
こういう人が美しいとされてたわけですよ、
はい、
もうお尻とかでっぷりして、お腹とかでっぷりしていて、ヴィーナスがベッドに横たわっています。もうすぐその横でこれパイプオルガンを弾いてらっしゃるんですか。
そうですね、
男性が、
はい、
はい、
その男性
のはベッドに腰掛けてますもんね。
はい、よくわからない絵だと思います。そうですね、
はい
はい、まだこの絵が描かれた意図というのは、うん、解釈が一応見ていないというか、はい、なぜ描かれたのか分かっていない絵ではあるんですが、
はい、
ティツィアーノは16世紀の画家で、うん、まあ、このヴィーナスを描くと、まあ、超一流と言われた画家でありまして、はい、やはりベラスケスのような17世紀の画家たちはティツィアーノが描くヴィーナスや、まあ、ティツィアーノの作品をお手本として、うん、絵を描いたというふうに言われています。
こうヴィーナスはこれ片手にこうワンちゃん、ちっちゃいワンちゃんをこう、ね、
はい、
うん、まあ、めでてるというか、男もね、このパイプオルガン弾いてる人がどこを見てるんだっていう、
そうですね、
ちょっと
面白いんですが、はい、意図がよくわからないところがちょっと悶々としてしまいます、
そうですね。そして他にも、先日番組でもご紹介したブルーゲルの作品ですとか、はい、スペインの画家ムリーリョの作品も必見なんですけれども、ちょっと気になる作品がありまして、はい、アロンソ・カーンの聖ベルナルドゥスと聖母という、はい、これがちょっとね、はい、なんと言えばいいんでしょうかね、
うん、
これ、まあ、宗教画ですよね。
あ、そうです
ね、はい、でマリア様がこう教会のこのね上の方にいらしてですね、キリストをこう抱きながら、はい、そして下にこれこの方は聖ベルナルドスさんなんですね。
そうです、はいはい、この白い
神学者なんだそうです、
はい、
そこにマリア様のあのおっぱいからお乳が
そうです
ピューって飛んでいて、それがその聖ベルナルドスのお口に入ってるっていう、
はい、
こんな
衝撃的な映画、
ね、あるんですね、
はい、ただこれはあの実際の聖書の記述に基づいた場面でして、はい、
あるんだ、
はい、
聖書の中に、
はい、
へえ、
あのこの聖母マリアさん、あの実物のように見えてますけど、実はからもともと彫像、はい、彫刻、うん、壁に飾ってある彫刻だったんですけれども、うんうん、この聖ベルナルドスという神学者があなたがキリストの母たることをお示しくださいというふうに、うん、あの祈りを捧げたところ、その彫像が生身の人間のマリア様になって、はい、その証明として、はい、あの父を滴らせたというような、はい、記述があって、それに基づいた場面だそうです、はい、あの今回ベラスケスの絵がメインではあるんですけれども、はい、ベラスケスはスペインの国民的画家で代表する画家ではありながら典型的な画家ではないんです。
うん、
というのもスペインの画家というのは基本的に宗教画家が大半で、まあ、民衆のためにこうカトリックの教えを広めるという意味合いもあって、はいはい、あの宗教画を描く仕事というのが多くあったと思うんです。あのベラスケスはたまたま王宮に雇われたために、はいはい、あの王様の絵をたくさん描いた、はい、わけですけれども、
はいはい、
こういった宗教画が非常にスペインのこの時代の、まあ、民衆 の、
はい
はい、あの生きた世界を表す、うんはい、作品
だったということですね。なるほど、はい、まあ、ベラスケス以外にも見どころがたくさんあるということで、2月24日から国立西洋美術館で始まりますプラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光、明日はこちらも楽しみ、ミュージアムグッズやコラボ企画をご紹介します。ゲストは読売新聞文化事業部の山本彩音さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ毎回楽しみなのがミュージアムショップでのグッズやコラボ企画、今回も盛りだくさんという噂がございましてですね、まず展覧会公式プレゼンターがミッチーこと及川光博さん、王子キャラですからね、
はい、
ぴったりですね。
ぴったりです。今回はあの公式プレゼンターというふうに、はい、あのなっていただきまして、うん、この展覧会を、まあ、積極的にプレゼンしていただくというお役目を、はい、あの担っていただいておりまして、
はい、
現在ですねドラマ仕立てで展覧会の PR 動画を、公式ホームページにて配信をしております。
凝ってますね。
はい、及川光博さんにコンシェルジュという立場になっていただきまして、はい、お屋敷に住まわれているお嬢様のためにプラド美術館やベラスケスの魅力を語るコンシェルジュ、はい、ちょっとおっちょこちょいで、はい、ちょっとあの
コミカルな感じ
コミカルな、はい
はい、
あのコンシェルジュのお役になっていただいております、
は
い、
これ全7話で毎週金曜日の午前10時配信、
はい、
最終話がこのあと10時からか、
はい
はい、今日の10時からということです、はい、そしてじゃあ音声ガイドも及川光博さんが、
あ、そうです、あの皆様をご案内されるということで、あの一部の部分を及川さんに、はい、読んでいただきました。
なるほど。さあそして展覧会公式キャラクターも決定しました。その名もカルロス君、
はい、
ここにあの資料がありますけど、なんとものほほんとした感じですね。
はい、今回メインビジュアルの、バルタサール・カルロス君、
はい、
カルロス
王子を、フェリペ4世の息子さんですね、
はい
はい、
を
ゆるい感じ
で
相当ゆるい感じですね、ぽっちゃりゆるい感じで、
はいはい、キャラクターにするにあたってプラド美術館の方に一度お見せをいたしまして、はい、
あ、これ見せちゃった、
はい、非常にキュートだと、
あ、キュートいいじゃない
おっしゃってくださいまして、
はい
はい、現在は、公式キャラクターとして、はい、主にツイッターを中心に、うん、あの最新情報の発信に頑張ってくれております。
なんか絵画の小ネタなんかも紹介してくれているということなので、
はい、
それを一回見て、
はい、
それから見に行かれ展覧会に行かれるといいかもしれませんね。さあそしてスペインにちなんだコラボレーションがいろいろありまして、たくさん企画されているんですけれども、まずぜひ手に入れていただきたいのがスペイン発祥のポーセリン、ポーセリンというのは磁器ですよね、
はい、
磁器のアートのトップブランドリアドロのアロマキャンドル付きセット券というのがあります。 これ今日ねアロマキャンドルを持ってきていただいています。なんとも高級な香りがしますよね。いい香りですよね。
少し甘くて、はい、香りは桃、ジャスミンとサンダルウッドの香りということで、
そういうこう、はい、ブレンドなんですね。
そうですね、あのスペインのブランドエリアドロさんのオリジナルで調香された香りで。
あ、そうなんですか、はい、でこの蓋がついていましてキャンドルのところに、でこの上のこの天使、
はい、
これがその陶器でできているエリアドロなんですね。
はい、今回はですね、はい、リアドロさんに展覧会開催の記念として、うん、このメインビジュアルのベラスケスの王太子バルタサール・カルロス騎馬像をデザインしていただいた、
このキャンドルの方 の、 あのグラスの方に、
そうですね、
キャンドルが入ったグラスの方にこのカルロスを描いているっていうことですね、
はい、
はい、これそしてあの本来このリアドロさんのキャンドルを買うよりも、
はい、
チケットがついているにもかかわらず、
はい
はい、お安くお求めになれる、はい、ということなんだそうです。
そうですね、はいはい、リアドロアロマキャンドル付きセット券はプラド美術館店の前売り券とこのキャンドルが付いて9800円で販売中です、
はい、うん、はい、本来これねアロマキャンドルをリアドロさんで買うと1万800円する
そうですね、はいはい、
ただでもチケットも付いて、
はいはい、しかもこの記念デザインのボトルはもう本当に数百個しかありませんし、うん、ね、スペインに行っても売ってないものですので、ですね、かなりレアな商品
で本当ですね、はい、それから絵画にヒントを得たカシラとのコラボハットというのがある、あのでとてもあの人気のあるカシラのハットですけれども、はい、今回はこの絵画にヒントを得ている、これ何の絵画にヒントを得ているんですか。
はい、こちらもバルタサール・カルロス騎馬像で、
あの騎馬像の、
はいはい、あの馬の上 の、 あのバルタサール・カルロス王子がかぶっている帽子、
洒落た帽子をかぶってんですよ、ちょっとね唾が波打ったような、
はい、まあ、あのどういった素材でできていたかとかまでは、うんうん、あの絵では判別できないんですけれども、はい、まあ、こちらからインスピレーションを得まして、うん、これからの時期春夏に、お召しになっていただける、
はい、
麦わら帽子の形であのデザインをしていただきました。
でもこうちょっとなんていうんですかね、ひねりっていうかギャザーって、
そうですね、
なんていうんですか、くにゃくにゃくにゃって、
つばの部分を、はい、あの後ろを少しギャザーをつけた形で、うん、はい、あの留めてあって、うん、あの非常に あのおしゃれな、
そうですね、はい、花のようにも見えますし、
女性向きに、
はい、そうですね、
作っていただきまして、
はい、
まあ、すごく素敵なフォルムに仕上がったので、うん、あの会場では黒と、はい、それからベージュの2色展開で販売する予定です。
これ黒なんですか。
あ、そうですね、これは黒ですね。
そうなんだ、ちょっと涼しげな感じですもんね、透けて、はい、非常にしゃれてますね、はいはい、それからスペインのチョコレートブランドカカオサンパカとのコラボというのもあるんだそうです。
はい、
はい、
スペインを代表するチョコレートのブランド、うん、カカオサンパカさんとタイアップをいたしまして、
はい、
オリジナルパッケージの、はい、商品も、会場限定で販売する予定です。
はい、あとイベントもいくつかあるんですかね。はい、講演会が、
講演会が、2月24日土曜日、
はい、
開幕初日になりますけれども、うんうん、はい、プラド美術館のスペイン絵画1700年以前の部長、まさにこの展覧会の監修者でいらっしゃる、はい、ハビエル・ポルチュスさんの、講演会を午後2時から1時間30分、行います、
はい
はい、ベラスケスとプラド美術館運命共同体としての歩みというタイトルをつけていただいておりまして、
はい、
スペイン語でお話になりますが同時通訳付きですので、
そうですよね、よろしくお願いしますよ、
はい、またその他にも関連のコンサートで、あのベラスケスが生きた時代の音楽をあの再演したコンサートなども予定をしております、はい、詳細はプラド美術館展の公式ホームページをご覧になっていただければと思います。
そうですね、はい、そちらの方を見ていただければということで、
はい
はい、開催前からもう話題が満載でございますということは、もうそれだけ注目の展覧会ということですので、
はい、
ぜひその目で確かめに行ってみてください。2月24日から国立西洋美術館で始まりますプラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光、名画の数々堪能してください。1週間いろいろお話を伺ってきました。ゲストは読売新聞文化事業部の山本彩音さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。